はい。
こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい。
ね、この間、うち大阪の民泊。
はい。
みんな、民泊といえば、想像する国立民族博物館に、うん、まあ、行ってきたって話したじゃないですか。
うん、聞いて、面白かったです。
全然違う話しちゃったけど。
方越の話。
方越の話しちゃったけど。そう。で、なんかこの前、うん、なんかその民泊の展示見た時に思ったんですけど、うん、まあ、文化の中でイスラム文化の話があって、うん、まあ、イスラムはもちろんその戒律、
うん、
厳しい戒律で、まあ、女性なんかはね、必ず、まあ、肌を隠したりとか、うん、すごくこう、厳しい、まあ、決め事がたくさんあるじゃないですか。うん、でも、ベリーダンスとかって、
うん、
まあ、ダンサーの人が
すごく昔ちょっとやってた。
マジっすか？めっちゃ似合いそう。
あれ言わなかったっけ？
あ、なんか前キュッたかも。あそこのザクロ行った時になんかそんな話したかも。そうそう、
ベリーダンスやってて。
ね、うん、あ、ザクロってトルコ料理やっちゃったんがね、あってね。うん、そう。なんか、そこで、その、ベリーダンサーとかって、ものすごく、その、うん、イスラムの戒律的なものとは、すごくこう、ね、対極的じゃないですか。うん、肌をすごく露出して、うん、こう、官能的に、こう、腰を振りながら踊ったりとか。うん、でもなんか、その、まあ、民泊の中でも、うん、やっぱりダンサー、そういうパフォーマンスをする人たちは、うん、やっぱりちょっとこう、忌避される、
うん、
差別される存在。うん、でもあり、そういう、まあ、めでたい席とか、
うん、
その、そこになくてはならない存在、
うんうん、
その文化の中になくてはならない存在だけれども、うん、その、すごく、ちょっとこう、遠ざけられていて、うん、かつ、ちょっとこう、差別的に身分が、やっぱり低い人たちっていう、
うん
うん、なんかそういう、なんか、とこ同じように、その、まあ、ヨーロッパでもバレリーナとか、
うん、
その、そういう踊る人たちは、やっぱりこう、ちょっと差別的な、こう、身分であることが多かったりとか、うん、なんかこう、文化の中に、なんかそういうもの、まあ、なくてはならないけれども、うん、こう、まあ、身分が低く、遠ざけられているみたいな、ものってなんかどこの社会にもあるのかな、みたいな、ところも展示がすごい面白くって、
うんうん、
なんか日本でもこう、そういうのって、あるじゃないですか。
性と性の概念？
そうですね、うん、みんなこれパッて聞いて何もわからない聖なるものと性っていうのと仙、仙民とかの仙ですよね、
うん、癒し
っていう
なるもの、
うん、その聖なるものと仙っていうものですよね、うん、っていうので日本にもそんなことがあるっていう、
うん、
らしいじゃないですか、ちくめさん。
そう。なんか、ちょっと興味があるから、やってみようと思ったんですけど、
うんうん、
雨のうずめって知ってるじゃないですか。
知ってるじゃないですか。知ってるじゃないですか。で、まあ、アマテラス大神が閉じこもっちゃった時に、うん、雨のうずめっていうお姉さんが、
ちょ、
まあ、
ダンスを踊って、で、開いてもらったっていう。
で、それでね、うん、アマテラス大神が、イラドを開いてきて、
そうそう
それで力持ちの人が、シュッて開いた瞬間に、オラーって開けたっていう、それをまあ、先導したダンサーが雨のうずめですよね。
うん、で、雨のうずめっていうのは、その子孫が結構、いるっとされてて、
うん、
で、ただその雨のうずめの系列っていうのは、
うん、
そのやっぱ線っていう風にされてて、
うんうん、線、差別される側っていうことですよね。
そう。なんでかっていうと、やっぱりその雨のうずめがじゃあ何したかっていうと、うん、おっぱい丸出しにして、
うんうんうん、
で、こう、陰部、に隠れるかスレスレの紐みたいな、紐パンみたいなやつで踊ってたっていう。だから、それの系列の人たち、子孫の人たちっていうのも、そんなに高い地位にはつけないですよね。
うんうん、
ただ、うんうん、その人たちはじゃあなんて言われてたかっていうと、うん、サルメの君。
うんうん。猿、動物の猿に、
女
に、君の種の君、君、サルメの君。
サルメの君。
うんうん、
で、君ってただ、
うん、
尊い女性にしかつかないんですよ。
うんうんうん、
で、サルメの君ってなんでじゃあ君がついてるのかって言われると、
うんうん、
結局、その、なんていうか、性って線の合間じゃないけど、
うんうんうんうん、
そういう仕事に就く人っていうのは、やっぱり同時に性でもあるっていうことで。
なんかやっぱ、晴れの時とかに、こう、必要だったりするじゃないですか。そういう、まあ、ダンサーもそうですけど、なんか普段の生活の中には存在しない。
うんうん、
でもその天の岩と分けた時も、普通の人がどんだけアマテラスにこうアプローチしてもあかんかったから、
うんうん、
日常から逸脱したパフォーマンスをやって、その裸になって、うん、みんながこう、うわーみたいなそのすごい盛り上がりがあって、うん、それとアマテラスみたいな気になって見てきたわけじゃないですか。うん、そういうなんかこう、非日常の場面であり、
うんうん、
その普通から逸脱したものである必要があるってことですよね。
サルメシっていうのがいるってされてて、
うんうん、一族と
氏族で、で、そのサルメの君を代々輩出してる一族、
うんうん、
だからよくあるんですよ。なんとか氏ってあるよね。
うんうん、何々氏とかね、
うん。有名なやつって、蘇我氏とか、みたい。で、サルメシっていうのがあるとされてんだけど、うんうん、そんなものはないんですよ。実は。
ほう。
サルメシなんてものはないんですよ。
ほう。
ただ、サルメの君っていう系統は確かにあるの。
ほう、不思議な話ですね。
うん、これはどういうことかっていうと、
うんうん、
基本的に、サルメシっていうのはないんだけど、
うん、
サルメの君っていうのは伝承されてる。
それはでもあれですよね、その死という名字で残っていかないっていうのは、その男の人が代々ついていく、そういう、その家系図とは違う風に受け継がれてるってことですか？
そう。で、サルメシっていう風に呼ばれてるようなものっていうのは、電波た、その、なんていうの？
畑？
うん。で、それを治めるのを免除されてた。要はそこも先民なんですよね。
あー、なるほど。
あ、そういうさ、
うん、
音楽とかに携わる人たちも、
うんうんうん、芸能の人たちは、
うん、人たちはそういうの免除されてたり、あとはその、アルキミコもそうだけど、
うんうんうん、
いろいろそのあちこち行くのも免除されてる、うん。どこに移動しても大丈夫だったりとかする。
はい。なんか難しいですよね。領地を与えられないっていう意味でもあるし、逆にそこに縛られずに自由やっていう意味でもありますよね。
いや、逆にされめし、サルメントの人たちっていうのは領地を与えられてたんですよ。
ほう。
うん。で、確保されてたの。
ちゃんとね。
うん。
場所もある。だから、すぐ定住できる場所もあって、領地として。
そう。ただ、それが、おのしっていうのと、
うん、
あと、わにし、
うん。
当時で言うと、
うんうんうん。
これね、いつの時代かっていうと、変案自体前期なんで、
はいはい、
わにしがまだあった頃。
そうですよね、まだね。
わにって、まあ、もう古墳。
古墳時代の豪族ですよね。
そう。で、その人たちがいた時代なんだけど、うん、に、結局、その、おのしとわにしっていうのが、その、サルメっていう人たちの土地を、勝手に取ってるんじゃないか、侵略してんじゃないか。
うん、
で、サルメシの田畑を勝手に使ってるんじゃないかっていう、訴えっていうのが朝廷に上がってくることがあって、
うんうん、
で、ただ、サルメは何も言わないんですよ。これどういうことなんだ、普通そういうことがあったら言うでしょ。うん、
争いになるでしょ。
うん、
ね。
で、それなんないっていうことをどういうことなのかっていうことを考えたときに、
うんうん、
どうもサルメっていうのは、サルメシって氏族じゃないんじゃないかっていう。
なるほど。
うん。で、多分、その、サルメっていうのは、さっき A さんが言ったように、その、日本は天皇制もそうだけど、
うん
うん、父方？
そうですね。だから死を、うん、その、死を受け継ぐ。
そう。
だから、後継ぎみたいな感じで、男の人が受け継ぐと死を受け継ぎますよね。
うん、でも、そうじゃなくて、母系社会なんじゃないかって、サルメ軍団っていうのは。だから、お母さんが、
うん、
その、サルメの出であったら、それを引き継がなきゃいけない。
うんうんうん、
で、また、その、サルメに生まれたら、それを、で、代々それを繰り返していく母系集団が、だからサルメ氏族じゃないんですよね。
そうか、だから死では受け継がれへんけど、うん、そのサルメの、だから死としては違う名字やけど、うん、その、そこに来た、そのサルメ氏、女の人の子供は、
うん、
またその
サルメじゃなきゃいけない。
ああ、だからそこには残らないですよね。
うん、
死としての家系図としては残らへんけど、
残らないんだけど、
だからサルメの君という、その女系の血筋は残るってことですね。
そうそうそう。
ああ、それはその一般的な日本で考える家系図には残らへん、
う
ん、その継承されている血ってことですね。
うんうんなんじゃないかっていう。で、結局、サルメの君っていうのは、もっと踏み込んで考えたときに、うん、ちょっとやばい話になるんだけど、うん、天のうずめはトランスでしょ、
うん、
トランスって、うん、あ、性的トランスとかじゃなくて、トランス状態に陥って、
うん、
っていうこと、
うん。
で、そういうような人たちを代々排出してるのが、サルメの女たち。っていうことで、
うんうん
うん、で、おのしもそうだし、わにしも、そこの領地を一回取ったがために、そこのサルメを引き継がなきゃいけないっていうことになったんですよ。
なるほど。
でもちょっと嫌がってるんですね。
ほー。
それを。で、ヒエダナーレとかにあるヒエダ氏とかってあんまり有名じゃないんだけど、
うん、そのあまり地位の高い貴族ではないっていう意味ですね。
で、ヒエダ氏とか、そのあまり地位が高くない貴族の人たちっていうのが、そのサルメの女とよく婚姻して子供を残してる。
なるほど。うん、だから、サルメっていうのは、うん、その、まあ、女系で繋がないといけないから、うん、その、サルメの血を引いた奥さんをもらったら、うん、必ず、その、生まれた、うん、その、今後 の女の人、そこ、女の子が生まれたら、また猿目の血を継いでいかないといけないっていうことなんですね。
で、その女と結婚はあまりみんなしたがらないっていう。
ああ、なるほど。まあ、それはあれですよね。その、まあ、トランス状態、なんとか月とかいうのは、現代で言うと、まあ、いわゆるその精神疾患みたいなところに当てはまったりすることがあるっていうのは、うん、まあ、たまに言われる話ですけど、その、やっぱり逆に、その、性と性の話に、うん、近しいですけど、うん、その性質を受け継ぎたいっていうのもすごく感じますよね。
そう。だからその、聖なるものであると同時に聖なるものだから、その性質を受け継ぎたいんだけど、
うん、
ただやっぱり自分の嫁さんにするんだったら、って考えた時になかなかすごい地位のある豪族は、そこには、いかなかったんじゃないかっていう。う
ん
う
ん、まあ、確かになんていうんですか、こう、その、それを、そういう奥さんをもらって名誉なことではないですよね。そう、地位としてっていうことですよね。
うん、そう。あ、地位としてじゃなくて、地位としたら、
うん、
まあ、いいことなん
だ。そうか、
いい子だから、
それの君は。
ただ、その奥さんと考えたときに、
うん、
まあ、たぶれもの、着ぐるい、
うん。いわゆるね、
そう。っていうものだったりする可能性が多分高いんじゃないかっていう。う
ん
う
ん、しかも、さらにまたその子供生まれたらまた制限がかかるわけですもんね。
で、血が濃くなるようにさせてるから、システマティックに、
うんう
ん。どんどん血が濃くなっていくってことは、その、うんうん、結構その疾患の割合っていうのも高くなっていくっていうふうに私は思ってんのね。
うん。
うん。
うん、
なので、その、サルメっていうのは、あとは猿っていうのは、まあ、そういった意味では、
うん、ちょっと感じました。その、うん、わざわざ、そのね、まあ、猿という。
現代にそういうふうに残ってるってことは、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっとそういうこともあるんだろうかなっていう。
そうですね。うん、だから、その、だからこそ、まあ、身分は高い代わりにですよね。それこそ性と性で、うん、身分という性を与えられているけれども、うん、それプラスして、
うん、
だからこそ性なるものでもあるってことですよね。差別されている、まあ、地位の高いものみたいな、うん、その、すごく両極性、どちらもの性質を持っているものってことですよね。
だからそれがさ、歩き巫女とかさ、
うんうん、
あと、その、弓をやる女の人とかさ、
うんうん、
いろんなところに今までは、まあ、言及されてたんだけど、あんまりサルメってやっぱ言われてないんだよね。
うんうん、
なんでかって言うと、やっぱり、直やばいから、だと思うのよ。
うんうんうん、
まあ、天のうずめの系統っていう風にされてるけど、うん、もうもともとおっぱい丸出しで踊ってたような系統だから。
そうですよね。しかもなんかその天のうずめのって系統ってやると、それこそその天孫降臨みたいな、そういうなんか神話的なところとも近しい。
で、もともとがさ、
ね、
ニニギの御事がさ、
うんうんうん、
サルタヒコっていう人に頼んで、
うんうんうん、
まあ
人間界に来て、ね、
ちょっとその道案内をしたのが、まあ、サルタヒコなんだけど、うんうん、サルタヒコって途中で死んじゃうんだよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、その死んだサルタヒコの、あれを受け継いで、
うん、
サルっていう名前を受け継いで、サルメっていう風にそのサルタヒコの子孫が、まあ、名前を受け継いでいくんだけど、うん、そこからしても、まあ、そうなんだよね。
うんうん、流れからしてもってことですね、うん。やっぱりその何かしら逸脱した存在っていう感触はやっぱり元々の名前のテイストもあるってことですよね。
うん、
受け継いでいる性質っていうのが。うん、それを引き継いでいる、
うん
で。かつシステマティックにその性質を受け継ぐために女系でその血が薄くならないように引き継いできたけれども、
うん、
男性みたいな形で宇治として引き継がれていかないので、
うん、いかないし
書物には残らないですよね。
あと、天皇の大嘗祭の前に、
うんうん、
大鍋祭の前に、ちょっと、そこの部屋に入って、まあ、いろいろ支度するみたいな、
うん、
仕事というのを任されてたのがサルメ君なのね、
うんうんうん。そうですね。その元々ですけど、その、やっぱり踊り子、その、ダンサーとかいうのも、うん、やっぱ、豊穣っていうところも、
う
ん、
そうそう。
その、やっぱりその、まあ、おっぱいを出すっていうのも、うん、やっぱり豊穣とか、
そう。
それこそ、まあ、うちの好きな、まあ、女神たちの話じゃないですけど、うん、やっぱりそういうものは豊穣とか、うん、その、まあ、多産とか、うんそういうなんか豊かなものの象徴ですよね。
うん、だからそういうのを、
うんうん、
まあ、象徴されてるから大事にされてるんだけど、
うんうん、
じゃあ実情どうだったかっていうと、やっぱり血を濃くシステマティックにしてて、そういう神がかりっていうのを起こすために、精神疾患だったりなりを、まあシステマティックに起こすような仕組みにされてたんじゃないかなって思うんだよね。
うんうんうん
うん、
それが、その、まあ、流れとして、
うん、
まあ表の、まあ書物には残ってこないけれども、受け継がれている、
うん。かなっていう。
面白い。
それがサルメ。ただサルメの君はやっぱりあんまり調べても出てこない。
なんかこういう、そういうなんか、まあ実際には何です?こう、なかなかそういう人たちって、
うん、
こう表舞台には出てこないじゃないですか。うん その必要ですけど、うん、し、いたけれども、うん、そういうところには、まあ、まず顔を出すことはない存在ですよね。うん、でも、なんていうか、元祖、まあ、歩き巫女とか、その先々の、うん、あの、調べ押しとか、うん、なんか、の、まあ、元祖的な
存在ですよ、ね。そう、元祖だし、逆に歩き巫女もそうだけど、調べ押しも、うん、まあ、おかしくはないんだけど、
うん、
もっと、神がかることを、天のうずめの直系っていうことで、神がかることを強いられてるような人だから、だから、
うんうんうん、
要は、だから、気味がつくし、
うんうんうん、
だから大事にされるけど、でも、無理やり作らされた存在なんじゃないかなっていう気はするんだよね。
うんうんうん、
だから残ってないし、
うんうんうんうん、
種族としても名前は残んない。まあ、それ女系だからなんだけど。
なんか、その感覚はちょっとこう、生贄的な感覚
ですよね。そう、だから、贄なんだと思う
よ。そうですよね、贄なんですよね、うん、やっぱり。
うん。うん
その、だからこそ必要だけれども、うん、その、なんかまあ、だいたいそういうお祭りとかの時って、うん、まあ一年交代やったりして、うん、その終わったら殺したりするじゃないですか、うん、そういう存在を。うん、だからこう、なんですか、役割を与えられて、うん、それにもやる、やらへんとかじゃないですよね。うん、必要なんですよね。
そうそうそう
絶対、
うん。
だからなんか、ちくめさんがその、なんか役割としてその、その猿目を取らなあかんっていう、なんか役割を、なんか周りのその種族にも
う
声かけしてたみたいな。
うんうんそう。
ね、あったじゃないですか。うん、その、誰か猿目を取れっていう。
そう。
目取れっていう。うん、でもやっぱり、まあ、ああ
いう。ちょっと嫌かな、みたいな。
うん。うん、
なんか、猿目っていうのは、うん、ちゃんとした奥さんもらって結婚したいじゃん。だから、初婚が猿目みたいな感じになると思うんだよ。
うんうんうんうん、うんうん、うん。やっぱり、その、どうしても、こう、組合内で役を回すじゃないですけど。
そう。うん。
俺、来年猿目。すわーみたいな
どんなに綺麗でも、
うん、
まあそういう意味では結婚したくないよねっていう、う
ん、でもそれぐらいなんですかねこう役割というか能力というかその気質というか性質が受け継がれていたことの証でもある気がしますねそういうなんかこう
だからシステマチックに彫刻
ちゃんとね
されてたんだと思うよ、
うんうんうん、なんかまあそういう意味ではなんていうかこうまあ想像の範囲内ですけど、うん、やっぱりその結構そういうのにまあそういう場所に、うん、まあ聖なるもの聖なるものという看板を背負るぐらいに、うん、あのまあ家風代わりな人たちというか、うん、がとしてやっぱりまあ振る舞ってもいたし、うん、そういう人たちだったっていうふうにも思いますよね、うんまあ、でもトランスっていうのはやっぱりすごくこう祭り、
うん、
特にそのかつてのあの、まあ、仏教伝来前のところから考えたりする祭りでは絶対必要。
あとね、ワニシとオノシ。
はいはいはい。
で、ワニシって基本的に、今で言うサメだったりとかして。
うん、そうですね。
で、海洋民族なんだよ。
はい、うん。はい。
で、海洋民族の、要は、伝承の女なんだよね。
それも面白い話ですね。
だから、その、まあ、今で言う、奈良のどこだっけな。まあ、だいたい、なんか近畿なんだけど、関東ではないんだけどね、話としては。あっちの方の、琵琶湖のあたりかな。
はいはい。あります、ワニって。
あるでしょ。
あります。うん。
だから、あの辺って、おのもあの辺にあるんだけど。
そうですね、そうですね。滋賀にワニがありますね。
そう。
ちょうど琵琶湖のほとりで、
うん、
あの、ビーチとかありますよ。琵琶湖の。淡水の。
あの辺の、だから、種族に、やってた風習というか。
うん。うん。うん。うん。うん。なるほど。
で、そこはやっぱりその大陸の、
はいはいはいはい、
大陸というか、あの風習が入ってて。
そうですよね。そういうふうに、まあだからみんなでそうやって文化をというかね、うん、こう、を担ってたってことですよね。うん、そういうスタンスとしてのね、うん。
だからもしかしたら、その、まあだから関東とか、恵比寿とかじゃなくて、
うん、
そこら辺の地方にあった風習なのかもしれない、猿目は。
ああ、うん、なるほど。そうですね、
うん。
そうですね。それはものすごくわかりますね、うん。なんかその、まあ、その、トライしてきた人たちっていう、うん、その、文化とか、
うん、
まあ、その、まあ、どの部分かはね、ちょっとこう、わかんないですけど、うん、様々な文化が入ってきたりとか、うん、その、まあ、それぞれ地方としてのね、うん、なんかローカルな、あれもあったでしょうけど、
うん、
まあでもその文化内では必要不可欠だったってい
う。あとね、その、だから、トライしてきた人たちだったとしたら、うん、そこの血を守るっていう意味で、猿目が必要なのかもしれない。
確かに、
うん。
そうですね。そうですね。うん、その、まあ、種族のとこしては残ってないですけど、うん、逆にその、まあ、雨のうずめ的な、その、うん、まあ、性質を、
うん、
まあ、持ってきた、
うん、
か、それ、渡ってきたとすれば、それを残さないといけなかったっていうのは一つの、
うん、
そうですよね。あり得るっていうことですよね。
そうそう。
ちょうどね、そうなんですよね。その辺は、こう、時代的にも、うん、まあ、いろんなものがミックスしてる時代じゃないですか。うん、ちょうどっていうかね。
だからちょっと面白いなと思う。
面白い、猿ね。なんかこう、名前としてはマイナーじゃないですか。うちも、ああ、名前、字面は見たことあるなと思ったんですけど、うん、なんかその、まあ、猿田彦の猿もそうですけど、うん、その、まあ、その猿という感じ、うん、と、あとその、やっぱり、女系って、すごくこう、難しいっていうか、うん、その、いろんな制限がありますし、うん、それをこう、引き継ごうとするっていうのと、あと、まあ、歩き猫とかもそうですけど、まあ、なんかどういう風に、息で出てきたっていうか、うん、ね。なんか、猿目の話を聞くと、なんか納得しますね。その、生と線の話。
まあ、だから、父親が誰であろうが、
うんうん、歩き猫もそうですよね。だから、その、まあ、ちぐみさんが前になんか、違うところで話してるかもしれないですけど、歩き猫とかを、まあ、調べ押しもそうですけど、うん、もう、まあ、巫女なんですけど、うん、そういう、まあ、まあ、子孫をね、
うん、
まあ、誰、相手はでも誰でもいいっていうか、その、なんか、感じもすごく独特じゃないですか。でもわざわざ移動するっていう、うん、
だからそれはアルキミコは血が濃くなんないようになんだよ。逆にサルメはそこの里にワニのところにどんどん血が濃くなるようにしてるシステム、
うん、
だから何代も残んないよね。
うーん、
そんなに長くないんだよサルメっていうのがの史実に、
うん
まあ、いて消えるまでの間が。
うんうんうんうん、その、猿目というものが、うん、まあ、史実のその中に登場する期間がってことですよね。そう。はい、はいはいはい。
だからそれはシステマティックに濃く、
うん、
多分ね、遣唐使遣隋使とかがあったくらいの頃に、大陸から入ってきたような血を残そうっていうような感じがあって、それでこっちに入ってきてる、だワニと、斧が、
はいはいはい、
とにかく残そうとして、システムを作ってっていう感じなんじゃないかなっていう。
面白い。なんかこういうなんかフォーカスしていくっていう
か、ね。皆さんこれがとんでもですよ。
でもほら、歴史っていうのはね、
うん、
この、だいたい、こう、わかんないですから。
ま
あ
ね。
うん。例えば、勝者が残していくものですし、ね、ちくみさんも前言ってましたけど、うん、こう、買ったものが、自分に都合のいいように残すもので。
そうなんだよね。
うん、その、残っているもの、ただ、そのなんか、こういうことがありましたよ、という書物は、やっぱり一つの、その、きっかけだと思うんですよ。うん、どっから見た目線かはわからないですけど、ただ、こういうことが存在したっていうのはほんまじゃないですか。だから、そこをきっかけで。
うん、結構いろんな、解説とかも、掘ればあるんだけど、
うん、
疾患をあえて作り上げようとして作って、システマティックに猿目を作ったんじゃないかっていうのは聞いたことない。
うん、
これは自説。
うんうんうんうん。うん。名産説。
うん。
でもこうね、そういうなんか歴史的な、なんですか、こう、とっかかりをもとにこう、いろいろ考えるのは楽しい。
孤独とかと一緒で。
孤独。
うん。
虫虫虫。
そう、虫虫
虫。虫虫虫毒ですね。虫三つにね。
そう。孤独の発想と似てるんじゃないかな。
お
ー。どうでも孤独を作ろうと思う発想に至るからね。
煮詰めてね。
うん。
濃くして。
そう。私も本当にすっごい、腹が立った時に、孤独、やってやろうかなと思った時あったからね。
怖い話な
うん。そう。なんでね、自分の体を犠牲にしてでも、
うん、
孤独になってやろうと思った時があったから。うん。
まあでも人間ね、やろうと思えば何でもやりますからね。
そう。
まあそんなことがあってもおかしくない、
うん。おかしくないんじゃない。だから自分の娘の体を犠牲にして孤独として猿目を作ってもおかしくはないかなっていう。
うんうんうんうん、
皆さんこれがオカルトですよ。
あれオカルトラジオやったんや。
オカルトラジオが最後になっちゃってるけど。うん。
まあでもなんかこういう、なんです。こう今回は猿目っていうなんかこう、なんじゃって感じですけど、うん、なんかまあ気になる人はいろいろね、この周りのことを調べてね、見てもらうと面白いと思うんですけど、
うん
うんこの辺の時代はね、本当にこう、いろんなものが混沌として
き
て、
ね、あとね、やっぱりね、
うん、
トライ
そうですね、
うん。
そうですね。その、この辺の時代やっぱりめちゃくちゃ面白いですね。うん、なんかこう、うちもね、いくつかこう、こういろんなこう、あれとかこれとかっていう。なかなかこうね、うん、一つのテーマでこう、長時間ね、持っていくのは難しいんですけど、うん、こういうのなんかね、ぼちぼちやりたいですよね。
そう。まあ、こんな感じ
こんな感じで、今日はまあ、ライトな話題で。
そう、ライトな話題で。みんな、猿目になったらいいと思うよ。
ダンサーのお話でしたね。
ダンサーのお話でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。